こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。やりたいことが見つからない君へは。ビリギャルで知られる学習塾講師坪田信樹が進路や将来像を決められず、勉強への意欲も持てない10代に向けて書いた自己啓発教育書である。小学館ユースブックスの一冊として2021年に刊行され、主な対象は中高生だが、子どもの進路を支える保護者や仕事、生き方を見直したい大人にも読まれている。本書の出発点は、やりたいことが明確でない状態を欠陥として扱わないことにある。著者は、最初に夢や情熱を見つけてから努力するという通念を問い直し、できることを増やし、学び、行動を続ける過程で意欲や関心が形作られると説く、才能論、自己理解、他者との関係、失敗、環境の選択を結びつけながら、将来を一度で決めようとする焦りを、具体的な思考へ置き換えることを目指した本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、やりたいことを出発点にしない行動から関心を育てる順序、本書の中心的な提案は、やりたいことが見つかったら勉強するという順序を逆転させる点にある。坪田は、将来像がないことを問題視するよりも、まず何かをできる状態にし、そこから勉強し、少しずつやる気が生まれ、最終的にやりたいことが見えてくるという流れを示す。これは意欲を行動の前提条件ではなく、行動と小さな達成の結果として捉える考え方である。初めから強い使命感や確信を求めると、選択肢が多いほど動けなくなりやすい。一方、目の前の強化、役割、興味を持てそうな対象に試しに取り組めば、得意不得意や面白さの手がかりが得られる。著者が強調するのは、漠然と努力することではなく、将来の可能性を狭めないために、手持ちのカードを増やすように学びや経験を重ねる姿勢である。目的が確定していない読者にとって、進路決定の不安を消す処方箋というより、探索を続けるための現実的な行動原理として機能する。次に、才能を固定的な資質ではなく、結果に至る学習過程として捉え直す。第2章で扱われる才能論は、あの人には才能があるという見方に距離を置く。本書は才能の存在を単純に否定するというより、他者が目にするのは多くの場合、思考学習継続を経た後の結果であり、その過程が見えにくいことを問題にする。能力差を早い段階で絶対すると、挑戦前から自分を対象外にしてしまう。しかし、未経験の分野で成果が出ないことは適性がない証拠ではなく、方法や経験量が足りない段階に過ぎない場合もある。そこで著者は、すでに成果を出している人を師匠として見つけ、やり方を徹底して学ぶ、いわば完コピの姿勢にも触れる。独創性を急ぐ前に、優れた手順や基準を具体的に観察して再現することが上達の足場になるためである。ただし、この考え方は他人と同一になることを目標にするものではない。基本を身につけて初めて自分に合う工夫や独自の方向性を検討できる。才能への憧れを観察可能な行動と学習設計変換する点に本書の実践性がある。自己理解を内省だけで終わらせず、目の前の一人への価値で確かめる。本書における自己理解は、性格診断のように自分の内面を言語化して完結する作業ではない。自分が何に向くか、何を大切にするかは、他者との関わりの中で自分の行為がどう受け取られたかを確かめることで具体化すると考えられている。その象徴的な提案が、まずは目の前の一人を感動させるという視点である。社会に大きな影響を与えることや、最初から多くの人に認められることを目標にすると、評価は抽象的になり、行動も先延ばしになりやすい。対して、家族、友人、同級生、顧客など目の前にいる一人に役立つことを考えれば、必要な工夫や改善点は見えやすくなる。ここでいう感動は派手な演出ではなく、相手の期待を理解し、それを少し上回る働きかけをすることとして読める。また、自分の意図ではなく、相手にどう伝わったかを重視する姿勢は、人間関係の維持にもつながる。自己実現を個人だけの願望に閉じず、他者への具体的な貢献を通じて自分の可能性を確かめる点が、この章の重要な特徴である。そして、失敗を向いていない証拠にせず、当たりの方法を探す記録に変える。第4章は、成功する人を失敗しない人ではなく、失敗上手な人として捉える。重要なのは、失敗を精神論で美化することではない。何がうまくいかなかったのか、どの方法なら少し反応が良かったのかを確かめながら、成功しやすいパターンを探す試行錯誤として位置づける点にある。やりたいことを探す時期には、興味を持った活動が合わなかったり、努力しても期待した結果が出なかったりする。その経験を、自分には能力がない、選んだ道が間違いだったと即断すれば、選択肢は急速に減っていく。本書はむしろ、複数の失敗を通じて、方法、環境、相手、自分の得意な役割の組み合わせを見つける必要があると示す。失敗した経験も記録しておくという発想は、 感情的な落ち込みを次の判断に使える情報へ変える方法でもある。ただし、同じ失敗を無計画に繰り返すこととは異なる。振り返りを行い、やり方を変え、再び試すことが前提となる。失敗への恐れが強い若い読者に対して、評価の失点ではなく、探索のデータとして経験を見る枠組みを与えている。最後に、環境と人間関係を変数にして自分の人生を選び直す最終章では、人生を自分のものとして生きることと、過ごす環境によって人が変わることが結びつけられる。本書は個人の意思だけで全てを解決できるとする立場ではない。周囲にいる人、日常的に交わす言葉。求められる基準、学べる機会によって挑戦のしやすさや自分の見方が大きく左右されることを踏まえる。そのため現在の自分を能力の最終判定とみなすのではなく、より良い影響を受けられる人や場所に近づくことも主体的な選択になる。これは家庭環境や学校の条件を軽視する主張ではなく、変えられない条件だけに意識を固定せず、接点を持つ人や行動の場を少しずつ選び直すという提案である。また他人の期待、世間的な評価、失敗への不安に従って進路を決めると、自分が納得して努力する理由を失いやすい。自分の人生を生きるとは、一人で決めることではなく、助言を受けつつも何を試し、どこで努力するかの責任を引き受けることだと読める。進路選択を一回限りの正解端子から、環境を含めた継続的な調整へ捉え直す章である。結論として本書は、将来の夢を答えられないことに焦りを感じる中高生、進学や就職を前に自分の適性へ自信を失っている人に適している。また子供を励ましたいが、つい結果や明確な目標を求めてしまう保護者、教育者にも有用な視点を与える。読者が得られる実際的な利点は、壮大な目標を発見することそのものより目の前で試せる行動を作り、失敗を振り返り学びの選択肢を増やす考え方である。自己理解、人間関係、環境選択を将来探し切り離さずに扱うため、進路の悩みを能力や根性での問題に還元しない特徴である。同種の自己啓発書には、好きなことを見つけよう、情熱に従おうと促すものが多い。それに対して本書は、好きなことややる気が先に存在しなくても良いと明確に認め、行動と習得の後から関心が育つ道筋を示す。理論研究を詳しく掘り下げる専門書ではないが、教育現場に根ざした平易な言葉で、完璧な自己像を待たずに動き出すための整理を与える。目標未定の状態を否定せず、思考を続ける力へ転換しようとするところに本書の独自性がある。ご支援いただける場合は、坪田信樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。